フィリピンの御言葉の2章の13節と14節を読みたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、
神は心のままにあなた方の地に働いて心の人を立たしめ心を守りかどるのです。全てのことを取り出す仲間にお答えください。
フィリピンの2章の御言葉は私たち自身を振り起こすような、本当に勇気を与えるような御言葉が書いてあります。この御言葉というのは、聖書全体を通してですね、基本の聖書の聖書に書いてある神様のことを教えている内容ではないかなと思っております。長い間私たち人間というのは誤った考え、また誤った信仰というものを持って生活をしてまいりました。それは人々は神様のことを心というのは厳しいとか、そして、恐ろしいというふうに考えたことは考えて生活をしていらっしゃいます。私自身も小さい時はですね、神様は信じなければならないというそういうような気持ちを持っていました。幼の心でですね、神というのは恐れているといいます。神様を信じなければ本当の人生の意味はないんじゃないだろうかというところまで考えておりました。でも神様に実際に出会ってしまうとこれは怖いだろうな、どこにいらっしゃるかわからないけども本当の生きていらっしゃる働いて生きていらっしゃる神様に会うとこれはですね、何を言われるか何を進めるかわからないから怖いな、そういう気持ちを持っています。でも人の心の中にはすぐに神様を求める思いがあるという、永遠を求める思い、神を求める思いが人間の心の中にありましたから、ですから夜な夜な神社に行ってはまたお寺に遊びに行ってはですね、仏像に語りかけたりとか社に対してですね、祈ったりとか、そして敗北とかそのような神がいらっしゃるんじゃないかと思われるような場所で一生懸命心を沈めて求めたことがありました。でも、そうですね、高校くらいまでそういうことを考えておりましたけども、今度はいくら求めてもいくら問うてもですね、神様答えれないじゃないですか。やはり神というのは私たちの生活は全然関心がないので、世界をですね導いて世界を支配していらっしゃるけども、私たち人間の細かしいそのような人生はあまり関心がないのかなと思って、そこから信仰をですね持つことを断念いたしました。それから精一杯与えられた時間をですね、生きよう、ベストで生きようということで、クラブとか学業に専念したことを今でも覚えています。でも、中高校大学に入りました時にですね、やはりどうしても神がいるかいないかということがどうしても自分の人生に突き当たる大きな問題だったんですね。もし神様いらっしゃったらやらないことになる。もし神様にいらっしゃるのにかかわらず無視して生活して最後に亡くなる時といいますか、人生を終える時にこれ偉いことになってしまうかもしれない、問われるかもしれないということで、もう一度神様を求める思いを与えられました。教会にその当時教会に行っておりましたので、教会で今度は本当の真心を持ってですね、神様を求めようという気持ちを持ってですね、熱心に求めますと神様に出会ってしまったというところでありました。それに世の人たちは誤った考え、誤った信仰心を持っています。神様は恐ろしい、厳しい、そして神様を信じるとその途端から得てもしれない病気にかかったりとか困難を強いられるんじゃないだろうかと考えて生活をしていたんです。でも聖書の中で示された現れてくださったイエス・キリストという神様はですね、私のかつて持てた信仰心とは全く違う神様でいらっしゃいました。もちろん神様でいらっしゃるので罪とか悪に対しては厳しい面があります。でもその厳しさというのは裏返すと大きな愛に、愛をですね、愛の裏付けされた厳しさであることを知ることができます。そして聖書を通して分かった神様というのは、こういう神様、神様は良い方なんだということなんですよ。神様は良い神様でいらっしゃる、これがですね、聖書を通して出会った神様でいらっしゃいました。良い神様が私たちの人生に悪いことが起こることを喜ばれることはない、 良い神様が私たちの生活から喜びを取り除いて、私たちに苦痛を与えて喜びなさるような感じではない。このように私は考えています。あの聖書の中にロマ人の手紙の8章32節の中にこう書いてあります。私たち全てのためにご自身の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないのかと言いましょう。それは、ね、必ず神様は求めるものに恵みを与えてくださると聖書は私たちに約束しているんです。またロマ書の話を言っておりますが、大体ヨハネの中には、愛する者よ、あなたが魂に幸いせるように、全ての点で幸いを得て、また健康であるようにとこの家に願っている。これは神様の私たち人間に対する、この世界に対する愛のラブメッセージだと思うんですね。ですから神様の愛を信じる私たちは、絶対的に神様が良いお方でいらっしゃり、良い神様は、素直にというんですか、正しく生きる私たちに恵みを与えてくださることを必ず私たちは信じなければならないと思うんですね。でも現実に神様を知らない人が困難な人生を歩むのは当然かもしれませんが、私たちクリスチャン、愛されて祝福されているはずのクリスチャンも時々問題に陥ってしまう、もう時々行き詰まってしまうことがあると思うんですね。なぜ、神なる愛なる神様が私たちを忘れてしまったのか、それとも私たちが神様から遠く離れて見捨てられてしまったのか、私たちはそのように考えてしまうことがあると思うんです。でも聖書をじっくり読んでいきますと、神様の御心と神様の時を踏まえなければ神様の祝福に預かれないことが聖書として私たちに教えられているんですね。神様の御心に歩むならば、神様の祝福を期待することができる。でも神様の御心が分かっているにもかかわらず、それに拒絶してそれから離れた生活をするなら、当然それは神様の祝福を受けることができない。ね、神様の守りの手の中から私たちは、そこに飛び出して自分の好き気ままな生活をしたら、それはそう、神様の守りがないものですから、途端に世にある悪魔にその人生は捉えられ、困難を強いられてしまうんですね。ですからいつもいつも私たちは、私の人生は神様の御心の中にあるでしょうか。そして神様の御心というのは、私たちが選択できないものの小さな範囲では、小さなものではないんですね。私たちが求めても求めきれない、求め尽くせないほどの大きなこの導き、大きな御心があるんです。その中において私たちがどの御心に歩むか、私たちがチョイスするならば、私たちはその御心の中で平安な人生を歩むことができるんです。ですから第一番目に、神様の御心は何であるか、それを私たちは大事に知らなければなりません。今日の御言葉の中にありますように、フィリピの2章の13節を順番に言いますと、神は御心のままにあなた方の心に働いて志を立てさせてことを行わせてくださったのですと書いてあります。あなた方の心に働いて、例えば聖書のある詳しい訳を読みますと、なぜならあなた方のうちに絶えず効果的に働きかけて、あなた方のうちに力と願いを発動させ、また作り出して神の意図されること、満足されること、喜びとされることのために志を立てさせてくださるのであると書いてあるんです。効果的に、そして、効果的に私たちの心の中で働かせてください。もう聞いたらすぐ分かるような、私たち一人一人が、一人一人の知恵に従って、考え方に従って理解できるように、まあ、幼子のように、年配者の方には年配者のように、知恵ある者には知恵ある者のように、知恵の少し弱いものに対しては分かりやすいように子供のように語りかけて、効果的に神様は私たちの内側に語りかけて思いを知らせてくださるというんですね。ですから私たちは 遠くに行って行く必要もありませんし、良いことでありますけれども、教会に行って、ね、先生に聞く必要もない。自分らの内側に、自分たちの内側に、神様は効果的に私に理解できるように、神様は年頃に私たちに教えてくださるというんですね。ですから、私たちはいつも耳を、どういうんですか、留めているならば、細き神様の御声を私たちは聞くことができるんですね。で、どこに行くべきであるか、決断すべき時であるか、それとも決断してはいけないことであるか、その全ての細かしいその出来事に対して、神は神の御心を私たちの内側に語りかけていらっしゃるというんですね。昔、社会人クリスチャンの時でありましたけれども、まあ、24、23から23、25、26ぐらいまで働いておりました。で、社会に出てですね、クリスチャン生活はやりにくいと思いましたけれども、でも、もう覚悟を決めて、もうクリスチャンになったということを本当に誰にもオープンにしてですね、したして、そして社会人をスタートさせ、社会人生活をスタートさせました。で、意外とそのように言ってしまうと、最初に告白してしまいますと、周りがそのように見てくれますね。あ、クリスチャンだからこれはできないでしょうね。クリスチャンだからこういう時はどう考えるんですか。クリスチャンだからこういうことはしないですよね。クリスチャンはこういうところに出入りしませんよね、ということで、結構守られて、結構自由に社会人生活をすることができたんですね。私は日曜日の朝は礼拝に行きますよ、これだけ守らせてください。たとえ日曜日にお仕事があっても、日曜日の午前中だけ守らせてくださいと言えば、あ、いいよ、昼からでもいいんだけどね、昼からでもお仕事あるけどね、あなた日曜日はもう礼拝に行ってるから一日仕事しなくていい。まあ、日曜日の仕事というのは事務ではなくてイベントの仕事だったんですけども、まあ、イベントに出なくても仕事には差し出さないからいいよということで会社を守りました。今度はですね、その当時は木曜日の祈祷会の教会に行っておりました。で、木曜日になったらですね、心がどんどんどんどん夕方になりますと、心が寂しくなってきて悲しくなってくるんですね。今日も仕事がいっぱい山積みしている。で、あの営業マンとこの営業マンが帰ってこなければ私の仕事は終わらないし、どうしたらいいかな。まあ、そういうふうに考えて、そういうふうに別にそれをですね、誰かに言ったわけじゃないんですけども、みんなが気にしてですね、今日は教会の日やったね、教会に行くやったね、と言うて仕事休んでいたらいいよと言ってくれないんですけども、まあ、ちょっとね、もう少し頑張って仕事を頑張ってくれるかなというふうに、そういうふうにみんなに励まされたことを覚えているんですね。ですから、結構クリスチャンであることをはっきり前面に出して仕事した方が、で、社会もやはり私たちクリスチャンを認めてくれて、クリスチャンは嘘をつかないし、そして真面目だし、時間はきっちり守るし、そして頼んだことはきっちりできるから、本当に頼りになるねと言われたこともあるんですね。そして、そういうような社会人のクリスチャンと過ごしまして、また一般の仕事にクリスチャンである違うところでまたついておりましたら、そこの職場では、今度はですね、何年か勤めてたら、もうですね、クリスチャンだからもう辞めて、辞めるか、それとも仕事を専念する、すなわち日曜日に礼拝を二の次にしても、仕事をしましたけど、こういう二者選択のところまで、言われたんですね。で、その時にもう非常に簡単です。私の信仰人生では神様を信じることが土台であり、仕事をすることは二の次のことであり、ですからもうすぐに、あ、もうじゃあ簡単にやらさせてもらって、もう日中も幸もいかない子供が2人おりましてですね、どうなるんだろうか、あったら誰が食べさせて誰が飲ませたのような、そのような聖書に書いてある御言葉の答えがあるように、そういうような祈りを定めてみました。でも心の中にはですね、神様が自分の心をしっかり捉えてくださいました。もう神様が、ね、道を開いてくださるから、安心して人生を歩むことができる。神様は良い神様だから、私たち神の子供たちが苦しんでいることをご喜びにならないはずだ。もう私たちが喜んで楽しんで人生が良かったと、感謝を捧げて喜びの礼拝を捧げることを神は願っていらっしゃるんだから、時が来たら道が開けるだろうと言って、信仰を持ってしっかり仕事をすることが、最後で仕事をすることができて、そして道が開かれて、今日、牧師になっているんですね。 これに神様はどんなところにおいても私たち信じる者の人生を責任を持って導いてくださる神様でいらっしゃいます。それはどういう神様ですか。私たちのために御子イエス・キリストを与えるまでにも命をかけて愛してくださる、愛してくださった神様は私たちを最後の最後まで天の御国まで導くまで私たちを導いてくださるんですね。ですから、うちがいつもですね、神様が励ましの言葉を与えてくださいました。神様はいつも、私は共にいるから心配しないように、いつも励ましの言葉を与えられ続けて、その時は困難を乗り越えることができたんですね。第5コリントの6章の16節を見ますときに、第5コリントの6章の16節を見ますときに、神の宮と偶像とに何の日記があるでしょう。私たちが生ける神の宮なのです。神は言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。と書いてあります。つまり、私たち人クリスチャンというのは、神様を受け入れる、神様をお受けするところの神の宮なんだと言っています。次に、第1コリントの6章の19節にも、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのです。第1コリントの3章の16節も見ますと、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのです。ですから、神様が私たちのうちに住んでくださっているロマ書の中に内住のキリストがあります。イエス・キリストを死んだ時にあなた方はキリストを受けた。神の御霊なる聖霊様をあなた方に宿したというものですと書いてあります。神様の宮であるならば、神様ご自身が責任を持って私たちと共にその宮を清めてください。そして私たちがいつも魂に幸いれているように感じているように、いつも魂に喜びを感じるように、その宮自身を清いところへと、また宮をですね、私たち自身を喜ばしいところへと、神ご自身が責任を持って導いてくださるんですね。ですから、私たちの内側にいらっしゃる神は、私たちに語りかける。ああ、それでいいんだ。こっちに行ってはいけない。こっちに行くべきだ。今は我慢すべきだ。今は内山に出ていくべきだ。そういうふうにですね、私たちの内側に語りかけてくださる。ですから私たちはいつも、外側で、この人生の外側の行動で行き詰まった時にすぐに私たちは右往左往しないで、そこに座って神様に求めなければならないんですね。これが神の御心なのか、それとも私の考えなのか。神様の御心なれば、祈れば祈るほど、時が経てば時が経つほど、もっと内側に熱い願い、熱い思いがやってくる。神様の思いでないならば、不安になって、ドキドキして、そして祈れば祈るほど、人間の考えは全部消えたものになってしまう。でも、神様の御心に歩む私たちは、どんな時にも私たちの内側に語る神様の声を聞き続けることができ、励まし続けられることができる。これをですね、私たちは、これを、見なければならないんですね。少し聖書の言葉を戻りますが、ルカの福音書の24章の13節から少し読みますね。ちょうどこの時、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中である。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは知らなかった。エマオ途上で2人の弟子がこのエルサレムから出てエマオに向かっていた、向かい合う途中にあります。都ではエルサレムではイエス様が復活をされたそのことで、その噂でもう持ちきりだったんですね。もう天やわやと、もう上に下にもう大騒ぎのみんなは驚いている状況です。まあそういうふうな噂を聞いて、そして彼がそれを話をしながら歩いていると、一人の男性が近づいてきて共に歩むんだ。しかしそれはイエスキリストだった。でもイエス様であることを彼ら二人は目が隠されて見えなかったんですね。でも 24章の32節を見るときに、イエス様であることが分かった途端にイエス様は見えなくなってしまった。そこから立ち去られたっていう。そこで二人は話し合った。導いてお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。イエス様と共にいるならば、熱い、イエス様と共に交わりをするときに、熱い心の中に思いが、熱い思いが心の中に溢れていたじゃないかと、彼ら二人はそのように言っているんですね。私たちもお祈りをするときに、なんとはない、なんていうか、神様の臨在に触れたときに、温かい平安な心になったり、温かさを感じる人もおりますし、またある人は礼拝のときに熱さを感じる人もいるし、神の臨在としてそういうものを感じるという、そういう私を聞いたことがありますよね。ですから、神様の御心にかなって歩んでいるならば、心に平安、心に今や仕事をしているこの仕事に、ね、仕事をやっていいんだという活力、熱い気持ち、みなぎった充実感、そして、喜ばしい何か平安に満ちたですね、安心感、そういうものがですね、あふれてくるんですね。ですから、神様の御心に従うならば、神様の臨在とともに私たちの心は満たされ、熱く燃え上がる。でも、神様の御心にかなわないことを自分の考えで物事を進めようとするときに、いつも不安で不安で仕方のないところの、そのような懐疑心で、いつも心は悩みながら仕事をする。この二つの歩みがあるんですね。私たちは、賢く神様の御心をその探り取ってですね、その道を選んでいかなければならない。これが私たちがしなければならない、神様の御心を探る、ことをしなければならないんです。第2番目に、フィリピの2章の13節でありますが、戻りまして、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、次に、ことを行わせてくださるのです。と書いてあります。ことを行わせてくださるのですというのは、私たちがことを行うのです。ではなく、神はことを行わせてくださると書いてありますね。つまり、私たちの力に神の思いを抱かせて、そしてそれを私たちは捕まえて、その道に歩むならば、神様ご自身がそれが実現するように、道を開き、そしてことを行わせてくださると書いてあるんですね。私たちは自分の人生は自分の力と能力によって切り開かなければならないと考える人が多いと思いますが、聖書ではクリスチャンは自分の力で人生を切り開く必要はないんですね。確かに私たちは力を少し注ぎます。本当に私たちが注いだとしても、それは微力、小さな力しかありません。能力においても神様から比べるならば非常に、小さな能力しか持っていません。ありとあらゆることにおいては私たちは能力を秀でたものは誰一人いないんです。でも私たちは、その力を注いでいるんですけど、そこに神様が無限の力をそこに注いでことを実現と導いてくださるんです。そうしますと、もしこれを私たちが理解するときに、私たちは道を選び、そして踏み出すならば、あと踏み出した最初の一歩を私たちは踏み出したんだけど、あとをしてくれるのは神様なんだ。最初の力は少し、ちょっと力を入れた瞬間に、もう怒涛のごとく神様の力が注がれて、私たちは押し流されるようにその仕事に専念できる、それを実現させる能力に満ち溢れて、それを実現させる力がやってくるんだと私たちは信じて、これは信じても良いわけであります。例えばモーセの後に後継者となりましたヨシュアという人は本当に若い人であります。モーセが燃える芝の中から神様の臨在に触れて、神の力、神様から恩をいただいて力をいただいたものなのでありますが、ヨシアはそのような経験は何も知れません。若いヨシアはですね、その代わり一生懸命神様に祈りました。 このうなじの硬いといいますか、頑固なイスラエルの300万、400万といわれる民を、どうして私はリーダーとして、モーセのように導くことができるでしょうか。神様に祈れば、ね、私は新たに、ヨシュアの一章の9節をします。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大しかり、おののいてはならない、恐れてはならない。あなたの神が主はあなたの行くところどこにでもあなたと共にあるから。という言葉を毎回毎回言うたびごとに何度も何度もいただいていた。あなたの人生は私がでしっかりと握っている。あなたの人生、あなたの歩みと歩みの中に私はその共にいるから、大しかりなさい、しっかりしなさい、恐れなさんのおののいてはいけないというふうに、いつも励まされて、ヨシュアはイスラエルの民をリーダーすることができたんですね。そして、ヨルダンが渡ってからの話ですが、エリコと城壁、硬い、大きな城壁を見たときに、ね、あなたに命じておいたその町を取らせなければならない、イスラエルの民に取らさなければならない、勝利を得なければならない。私が命じた通りに、そのようにしなさいというふうにヨシュアに教えました。ですから、ヨシュアは若い指導者でしたけども、神様の知恵と力をいただいて、モーセに勝る素晴らしいモーセに匹敵するような指導者として彼らを導くことができましたし、そして、モーセがファラオの軍勢と戦って、レリに戦って勝利したように、ヨシュアもエリコの後ろにいる人々と霊的に戦うことによって大勝利を勝ち取ることができました。いつも彼らの中にあるのはですね、モーセが言った出エジプト記の14章の14節のお言葉です。14章の14節にモーセが言いました。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならないということです。主があなた方のために戦われる、で私たちの戦いではなく、私の人生の困難は主の戦いなんだ。私が戦っている前面に出ているけれども、これは基本的に神様と悪魔の戦い、その祝福と、そして、この敗北のこの戦い、神様の戦いなんだと、私たちはいつもいつもですね、そのことを意識しなければならないと思うんですね。さらに、第1サムエルの17章の47節にも、ペリシテ人と戦っているイスラエルの民でありました。ダビデがですね、このように言いました。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。このように告白して、彼の一人はですね、ゴリアテに戦い挑んで出ていたんですね。で、ダビデも、ね、幼い羊飼いでありました。そして手には、この、なんて言いますか、石投げ機と3つの石しか持っていなくて、ただそれでゴリアテに立ち向かっていたんですね。で、これは私の戦いでなく、この戦いは主の戦いなんだ。この問題は私の問題ではなく、主が持っていらっしゃる、今解説しようとしている主の問題なんだ。いつもそのように私たちは考えなければならないんですね。ですから私たちはその時にですね、ものすごく大胆になれると思うんですね。自分が戦って勝利しなければならないと思えば、自分が出ていて解決しなければならないと思えば、今度恐れてしまってもう体が萎縮してしまって何もできないものでありますが、主がこの戦いは主が戦ってくださるんだ。私はただ道を選んでそこに進むだけで、主が戦い道を開き戦って勝利を得させてくださるんだと思えば、私たちは非常に大胆になることができると思うんですね。うん、私たちは、ね、いつもそのように問題を見てもそこに恐れてはいけないんです。そしてなおも私たちは大胆に信仰を持ってそこに突き進んでいかなければならない。大きな石があったとしても、私たちの行く手を阻む大きな石があっても、 海に向かって薄れていればその通りになると書いてあるんですね。問題があっても、問題を主へと何を決めずる問題を砕けて知って私の中に出ていければそれになると聖書は書いてあるんですね。私たちはその時に大胆になって信仰を働かされたらければなりません。第3番目に、神様の御心の中に歩む人というのは必ず従順で下り下った漏れと砕かれていくということです。母親が子供を産むために嫁ぎ行こうか、子供を宿します。宿した後に出産であります。それまでもですね、いろいろな陣痛とか、困難、生活の困難や不自由さや痛みとかそれを覚えるお母さんたちもいらっしゃいますし、出産の時にはですね、もう私たち男性が理解できないような非常な痛みがやってくると言われています。でもだからお母さんたちは、ね、病院痛いのダメだからやめときますと言ってね、出産やめますと言って誰もそういうことはおっしゃらないと思うんですね。だからそれはなぜ痛みがあったとしても痛みの乗り越える喜びがあるからで、この人をですね、産み出す子供を生み出すという喜びのゆえに、どんな痛みがあってもそれを耐えることができているんですね。私たちも神様の御心を上がって神の栄光をいただける、神様の祝福を私たちは満身に受けることができるとすれば、少しの痛み、少しの困難、もう少しの、この従順するというそのようなことはですね、何らか乗り越えていかなければ乗り換えることができると思うんですね。ですから神様を信じる者は必ず、その痛み、その困難に対して私たちは従順に従うことができるんです。この章の中にですね、最後の最後の場面は、御心に生きる人は犠牲を厭わない、子供を宿した女性が普通に人を生み出す喜びに満ちているように、願いを持たせ勇気を与えて実行させてくださるとき、私たちはどんな犠牲も喜んで捧げることができるはずです。神様の栄光を見るためには私たちは自分自身の名誉や立場やそのようなこの自分のプライドは捨てることができると思うんですね。例えばフィリピの人への手紙の2章の1節の中身は神様の7節でしょう。見ますと、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っている。私はキリストのために全てのものを捨てそれらを切り当てたと思っている。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、一歩による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づいて神から与える義を持つことができるという望みがあります。ですから神様が生きていらっしゃるという体験をするという喜びのために、また問題が解決され祝福されるという喜びのためには、私たちは自分のプライドを捨てる勇気を持たなければならないと思うんです。小さなものを捨てても神は大きなものを私たちに祝福し与えてくださる。パウロは全て教えました。そして捨てたパウロの文字に世界選挙の血がパウロを通して全世界に与えられました。モーセは祈りました。そして自分のプライドを捨てて、これは主の戦いである、私たちは頑張っていなければならないと言って、突き進んだ時に火の柱と雲の柱が現れ、海を真っ二に分かれて渡ることができました。ヨシアも同じことです。ヨルダン川を陸地のように、モーセが見過ぎたように渡ることができ、エリコの城を勝ち取ることができました。私たちはですね、私たちの人生に神様が偉大なことをさせてくださることを信じて、そのために自分自身を、献身といいますか、自分自身を捧げて、私たちは捧げていかなければならない。
そう
ね。聖書の御言葉で、信じる者は神の栄光である。でも信じなくて、そこで、立ち止まったとしても、立ち止まったとしたら神の栄光を見ることだ。 しかし立ち止まっていたとしても神様はまた素晴らしい祝福の栄光の道を備えている。そこで恐れたとしても次にまた同じ機会を私たちにチャンスとして与えている。つまり神様は私たちに対して何を求めていらっしゃるのか。神様があなたと共にいるということを私たちが理解でき体験できることが一番神様にとっての喜ばしい出来事なんです、
ね、
何かが与えられ解決して何かを得て祝福を与えられたというよりはそれを与えてくださった神ご自身に気づいてほしい、神様自身に心を委ねてほしいというそういうふうな思いを持って神様はいつも働いていらっしゃる、
ね、
ですから私たちは神の御心に従うように今日も御心をしっかり、吟味してその道に従ってまいりましょう、
ね、
愛する天皇お父様、今日も私たちの人生に御言葉を通して語りかけてくださっていることを感謝します、
ね、
神様あなたの御心は遠くにあるのではなく私たちの内側にあります。どうぞ私たちの人生に起こるいろんな出来事がありますが、その出来事は全部神が栄光、神様が生きていらっしゃることを証しをするためにあえて目をつぶって困難がやってきている出来事であることを本当に感謝いたします。どうぞ問題にてはすぐに自分で何かをしようと焦ってものをことを潜みないように、まず座って祈って神の御心を求めて神様の力をいただいてことに当たることができるようにと導いてくださるようにお願いいたします。神様、私たちが努力し信仰の努力をしたとしても物事がスムーズに運ばなかったとしても、神様あなたが時が来るならば必ずその努力に報いてくださることを感謝いたします。神様あなたが全てにおいて全権的に力を持ってその問題に戦いを持って勝利をしてくださいますようにお願いいたします。主イエス様の名によって委ねてお願いします。アーメン。